神のことを思わないで人のことを思うことをやめなさい。あなたの心の中心にしっかりとあなたの神である私を据え、私をあなたの心の歌に据えなさい。その時あなたは正しく人のことを思い、正しく人々に対応できます。でもあなたは心の中心に私を置かず人を置き世を置いているならば、あなたは人に振り回され、世に振り回され続けるでしょう。あなた自身の心は弱り果て、そしてあなたの人生の中に世がもたらす祝福はありますが、誠の祝福は見失われていきます。私を心の歌にしっかりと据えなさい。その時あなたは永遠に残るものを受け、世においても圧倒的な消費者となっていくと主は仰せられます。中途半端をやめなさい。心を定めて私の心の歌に据えなさい。その時あなたの人生に起こったすべてのことが私の手の中で益となり、あなたの人生のすべてが何一つ無駄にならず祝福に変えられていくと主は仰せられます。
私はすべてのものを例外なく、この新しい生ける道、命の道へと導いている当主は言われます。それ私につながりなさい、キリストにつながりなさい当主は言われます。その時に黄泉にまで下り、これ蘇られた主のこの復活の力があなたの人生に流れ、この一度死んだ、この一度腐った人生がこの新しくなることを覚えなさい当主は言われます。それあなたは私につながりなさい、私の力を受けなさい当主は言われます。
目に見えるものに心を奪われていてはいけません。それはあなたをひととき楽しませますが、やがて滅びへと破壊へと導きます。そしてあなたはそのことをもうすでに知っていると称賛います。目に見えるものに心を奪われていてはいけません。目に見えないものに、永遠に残るものにあなたの心をしっかりと向けなさい。その時目に見える世界をあなたは治め、目に見える世界をあなたは正しく支配していくようになります。あなたは私に目を向けなさい。私はあなたに語ろう、言葉を与えよう。その言葉に従って進む時、私の計画があなたの人生に驚くほど豊かに現れ始めてくると主は仰せられます。 たは自分の限界、そして自分の弱さを十分に知ったと主はされます。あなたはその弱さを認め、自分の限界を認めて神の前にへり下りなさい。その時あなたはあなたの限界、あなたの弱さをはるかに超えて働かれる神の限りない力と神の無限の恵みを知っていくだろうと主は教えます。あなたは弱さを認め、自分の限界を認めて主の前にへり下り、主に求め始める時、私は喜んで私の恵みを豊かに溢れるほどに注いでいこうと主は教えます。十字架を追うことを恐れてはいけません。あなたの肉には全くできませんが、私は恵みを持ったあなたを十字架に導いていこう。それは勝利への道、そして栄光への道です。その十字架の歩みを通してあなたは信仰を深く学び、信仰を用いることを具体的に学んでいくでしょう。信仰を通して働かれる神の栄光を、あなたは十字架を通して、この道を通して知るようになると主は仰せられます。
このあなたは私の用意したステージに立ちなさいと主は言われます。この私がこの一人びとりにステージを用意しており、この私があなた方一人一人にこの最善のシナリオを書いていると主は言われます。このシナリオはあなたの思い描いたようなシナリオではありません。しかし私のシナリオは完全であり、このあなたの思いよりも高く非常に良い計画であると主は言われます。私は一人一人にこの地上というステージを与え、舞台を与え、そこでこの私の手の中で生かし導いていこう。それが私の計画のうちを歩みなさい。私に乗り聞き従い、私の計画の一部となって、私の栄光を表す器として、その人生を用いていきなさいと主は言われます。
私に不可能は何一つないと主は仰せます。私に不可能は何一つありません。私は御子イエス・キリストを死から復活させた神、黄泉から蘇らせた神であると主は仰せます。死に打ち勝つ力を私は持っていることを覚えなさい。愛する子はその復活の力を私はあなたのうちに注ぎ、あなたのうちに与えている。あなたは聖霊満たされ、聖霊と共に歩み始めるとき、御霊に従い始めるとき、この復活の力、死に打ち勝った力があなたを通して流れ始めていきます。あなたの人生の中に、そしてあなたを通してあなたの愛する人々の人生の中に、あなたが手を差し伸ばすその人の人生の中に、その人のうちにこの復活の力が流れていくことを覚えなさい。私はその恵みをこれから開き、その扉を開いていこうと主は仰せられます。見よ、私はすべてを新しくする。与えたこの御言葉が具体的にこの年、あなたの生活の中に、人生の中に、家庭の中に成就し始めると主は仰せられます。
私はすべてを新しくする、もはや死もなく、悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した、ことは成就した。見よ、私は全てを新しくする、もはや死もなく、苦しみ叫びもない、新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙を ださる。ことは成就した、ことは成就した、新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ことは成就した、ことは成就した、ことは成就した。
愛する天のお父様、イサヤの賛美を住まいとされる主は今確かにここに住んでくださり、私たちと人に触れ語り、すでに働いておられることを心からありがとうございます。予言の言葉を心から感謝いたします。ご臨在をありがとうございます。今日集われた人一人を心からありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。天皇様、また今日集えないでいる人一人をありがとうございます。しがすでに牧会している40万のあなたのあふれる民を心からありがとうございます。先天のつさめから御言葉行こうとしております。どうぞ主ご自身が御言葉を通して私たちに語り、御言葉を通してあなたが人々に触れ、御言葉を持って人々を養い立て上げてください。どうぞ上からの知恵と識と礼を例えを持って聖霊ご自身がご自由に語り、お一人お一人のうちにあなたの御業を豊かになさってください。語る者の雲も減り下ります。主どうぞお語りください。ご自由にお働きください。主に期待いたします。信じて感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰者していただきます。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり3日目に生まれた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございま す, です、ね。先週ですね、私はですね熊本の方に行ってまいりまして、で、熊本に行ってきたんですけれども、熊本に行った時ですね、長崎出身の一人の、まあ、ご婦人というか小学校2年の子供さんがいらっしゃる女性の方がいらっしゃったんですね。でその方は、まあ、ちょっと事情があって長崎から熊本の実家の方に戻ってきておられたんですけれども、ちょうどあの、天草教会の副牧師をしている、大恩さんですね、の、岩下さんですね、大恩岩下さんの牧さんの、お友達だった、学生時代の大学時代のお友達だったそうで、ちょうど、あの、正解があったので、まあ、誘われたわけですね。で、来られました。で、教会生まれて初めてだったそうですけど、まあ、大学時代がなんか、カトリック系かなんかだったらしいですけど、まあ、教会時代に行くのが生まれて初めてだったそうですね。で、来られたんですね。で、まあ、あの、お話をして終わった後に、まあ、お祈りしたんですけども、その時に、あの、エス様を信じられませんかって言ったらですね、すごく素直に、はっきり信じられたんですね。そして、その後、まあ、ミニストリーでお祈りしまして、まあ、プライベートなことなので、ちょっと内容は言われませんけども、まあ、知恵知識の言葉はすごく望んだんですね。そしたらですね、あの、おえつして泣いておられましてですね、そして、その、あの、ものすごく死が触れられまして、あの、なんかすごく元気になって帰られたんですね。で、あの、なんか、本当に新しいことが今始まってきていることを感じます。で、北九州でも何かいきなり電話があってですね、で、電話帳で調べて、で、電話帳に載せてたんですけど、もうやめようかなと思ってたんだけど、まあ、いいやと思って載せてたら、その電話帳を見て電話してこられた方がおられてですね。ただ、あの、ご主人がいるので、ちょっと行けるかどうかわかりませんって言ってたんですけど、当日来られたそうです。でご主人大丈夫ですかって言ったらですね、説得してきました。ですね、来られたということで、で、その方も神様を信じて帰られたそうですね。で、なんかちょっと、先週も北九州話しましたけれども、今までない事柄が、こうなんか、こういろんなところで、こうゆっくりですね、まだ小さいですよ。まだ小さいですけれども、始まってきている。で、はっきり特に北九州は全く動かなかったのが、行くたびごとに新しい方々がこう導かれ始めてきているわけですね。で、熊本はいろんな技が起こってますけれども、正解に新しい人が来て、しかも長崎出身だったと面白いなと思ってます。なんか語りかけを感じました。ぜひ皆さんですね、ね、これから神様いろんな方を招かれると思うので楽しみにしてほしいというふうに思います。で、ちょうど今日はね、 小市君が、ね、帰ってこられて、なんか長崎にも戻ってきたんですよね。だからこれから毎週お会いできますよね。勝手に毎週させてますけどね、お帰りなさいってね。船から降りられまして、いよいよ、ね、長崎の方に来られましたので、ぜひ皆さんですね、毎週会えることを楽しみにしています。だからうちの妻の両親が今日来ていますので、佐久間の勝夫さんと晴美さんって、うちの妻の両親です。すみません、なんか立たせて申し訳ないです。お願いします。昨日今日と三女の、ミュージカルがあったんで来られたんですけれども、本当に感謝したいと思います。本当は今日洗礼という話だったんですけれども、丁重にお断りされましたので次回には楽しみにしたいというふうに思いますので、皆さんぜひ教会を挙げて祈っていただきたいというふうに思います。ヨルダン川で受けるって出しちゃってるので、一緒にイスラエルに行けるんだなってこうすごい楽しみにしていますので、ぜひその時皆さんも一緒に行ってですね、洗礼を、ね、授けたいというか一緒に見たいなというふうに思います。それで、あと長男もちょっと帰ってきてますので、一応ダニエル君お立ちください、はい、いつも東京ではですね、前田牧師のチームに入って礼拝をしておりまして、本当に長崎であんな熱心に礼拝してる姿見たことがなかったんですけども、東京ではなんか朝から、夜まで奉仕しているということで、マジキナ君が、牧師がですねなんか助けてくださって、奉仕をしていることで本当に嬉しく思っております。今日は今日だけですけれども、まあ、土曜日にはまた東京に戻ると思いますけれども、来ておりますので本当に感謝したいと思います。さあ、それでですね、聖書に入っていきたいと思いますけれども、今日はラザロの復活のところをお話したいと思います。まだイースターではないんですけれども、イースターは今年は4月じゃないかと思いますね。3月のことが多いんですけど、今年は4月がイースターだと思いますけれども、まだイースターではないんですけれども、今日はラザロの復活のところを神様が導かれました。特に40節の、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見るという言葉をキーワードにしながら、この11章全体を見てですね、学んでいきたいというふうに思っています。で、このラザロの復活のことをお話をしたいんですが、その時に皆さんですね、ほとんどの方は聖書をよく知ってらっしゃると思うんですね、ラザロのことは、ね、で、そうするとラザロは死んだんだけど4日後にイエス様が蘇らせてくださったことをもう皆さん知ってると思うんですね。でも今日はちょっとそのことを忘れてください。知ってるとですね、このイエス様を蘇らせたことの素晴らしさと、そこから学ぶことを十分こう学びきれないところがあるんですね。つまり、マルタとマリアとラザロっていう3人兄弟がいて、そしてラザロがこう本当に病気で死にかかるような病気だった。でマルタとマリアは、なんとかしてラザロを助けてやりたいので、イエス様のところに使いを送って、イエス様来てほしいって言って、そして頼んだんだけど、イエス様はすぐ来なかったわけですよね。で、しばらく経ってから来られて、死んで4日経ってから来てたわけです。で、皆さんそう聞いても、その後蘇るんだからいいじゃないかってこうなるでしょ。知ってるからですね。でもこれもし知らなかったら、蘇るってことをまだ知らなかったら、皆さんの大切な人は亡くなってしまって、日本は仮装してしまいますけど、ちょっとそのことを置いて、イエス様だったら治してくれる。イエス様だったら必ず癒してくれるって信じてたのに、亡くなってしまったってなったらですね、やっぱり大きなショックだと思うんですね。で、蘇ってることを知ってるから、私たちはね、実は学べることがいっぱいあるんですけどね、まあ4日後に蘇るんだからって思ってるとよくわからなく、見えてないことが出てくるんですね。で、ちょっと今日はですね、不信仰って意味じゃなくて、蘇ったんだってことをちょっと横に置いてね、ここを見ていきたい。そうするとね、見えることが現れるんですね。で、今お話しましたように、これはラザロが、死んで4日経った時にイエス様が来られたんです。そして、その石の前に立って、お墓の前にある石の前に立って、イエス様、石を取り除きなさいって言ったら、マルタが、いやもう臭くなってますよ、死んで4日経ってるんですからって言った時に、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見るってこうイエス様が言われたわけですね。で、なんで4日も経ってたかというと、今お話ししましたように、マルタ、マリア、ラザロという3人兄弟がいて、ラザロは末っ子でした。なんかちょっと私、親しみを感じるんですね。私もお姉ちゃん2人の、末っ子なんで親しみを感じるんですけども、まあ、ラザロはですね、兄弟に愛され、そしてイエス様にとっても愛されていたと思います。なぜそういうかというと、ヨハネの11章の5節にこう書いてあるんですね。ちょっと元に戻りますけどね、イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられた、まあ、ヨハネの特徴ですね。わざわざこうやって書くんですね。愛しておられた、つまりマルタ、マリア、ラザロの3人を愛しておられたと、 聖書が書いてるからすごく愛してたんです。本当に愛してたんですね。で、本当に愛していたら、皆さん、その愛してるラザロが死にかけていて、お姉ちゃんのマリアとマルタはとっても心を痛めていて、もう本当に使いを送ってですね、まあ、ラザロのそばを離れたらいつ亡くなるか分からなかったんでしょうね。だから自分は離れないで使いの者に頼んだって言って、でも当然イエス様がその使いの者がイエス様のところに行ったらすぐにもう飛んできてくれる。もうね、聞くやいないやね、もう持つものも持たずに飛んできてくれると思いませんか、普通、ね、ところが何て書いてあるかというと、6節を見ると、そのようなわけで愛しておられた、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところに名を使って泊まられたって書いてある。面白いんですね。そのようなわけでって、普通そのようなわけですぐ飛んできたなら話が違う。でもここは愛し、とっても愛しておられた、そのようなわけで2日とどまったってわけわからないですね。でも2日とどまった。2日とどまってね、どうもね、すぐ行った時もね、そんな駆け足で行ったとは思えないんですね。なぜかといったら、死んで4日経ってたってことは、駆け足で行ったら2日目かぐらいに来たんじゃないかと思う。死んで4日も経ったってことは、2日とどまっただけじゃなくて、その後結構ゆっくりめに行ったような気がいたします。あれですね、これね、繰り返してみますよ。私はこの後復活したことを知ってるから ね、大きな意図があったとかね、大きな見頃だったってことはもう分かってるんですけど、ちょっと今日これここに置いて、いや、マルタやマリアの気持ちになってみてください。あるいはそうでなくても群衆でも構いません。本当に愛していたのに、どうしてイエス様はすぐ来なかったんでしょう。もちろんこの後ね、復活があったからですけれども、この時分からなかったと思うんです。どうしてイエス様来てくれなかったんだろう、まあ、実際マルタやマリアたちはイエス様言ってますよね。あなたがいてくださいすればラザロは治ったのにってね。つまり分からなかったんですよ。マルタやマリアたち、いや、おそらく全ての人にとって、まあ、ラザロは死んでますから考えられませんけど、全ての人にとってこの時イエス様を取った行動は、おそらく弟子たちも分からなかったと思いますね。なんですぐ行かれないんだろう、イエス様だから特別な何か、ね、なんかことがあるんだろうけど、でもどうしてかなって。つまり理解できない、しかも理解できないだけで、はっきり言えば愛してるならこんなことするわけがない。納得できない。わからない。はっきり言えば文句を言いたくなる。どうしてってこう叫びたくなる。そういう事柄がまず始まって起こったわけですね。だってラザロは死んじゃったわけでしょ。4日も経ってたんでしょ。もうおしまいでしょ。でですね、実は私の人生の中に神様がいるなら、なんでこんなことが起こるんだ。こんなにイエス様を愛しているのに、どうしてこうならなきゃいけないんだって。私は真剣にお祈りしたのに、神様に求めたのに、心から祈ったのに、なんでこんな風にならなきゃいけないんだ。もうちょっと言いましょうか。献金もしました。礼拝も行きました。お祈りもしました。もう断食までしたのよ。神様どうしてってこう言いたくなることが人生には起こることがあるんです。理解できません。納得もできません。文句を言っても誰も文句を言わないでしょう。そういう事柄が起こることがある。なぜ神様がいたら私の人生にこういうことが寄せられて、なんでこういうことがなるんだろうって。なんだよね、実はね、そこから奇跡が始まるんです。で、奇跡って言うとなんか技が起こったってわけじゃなくて、そこからもっと大きな神様の愛、もっと大きな神様の真実、私たちの思いや私の考えなんかよりもはるかに大きな神様の愛と真実と計画が始まるんです。もしね、今ご自分の生活の中に、人生の中に、あるいはあなたの愛する人の人生や生活の中に、こんなに祈ったのに、神様こんなに求めたのに、私は信じてたのに、だってラザロとマルタとマリアは信じたわけでしょ。イエス様絶対来て治してくれるって、絶対治してくれるって信じたのに死んじゃったわけでしょ。そうならなかったわけですよね。そういうことが許されている方はね、覚えてください。ですか、あの、もっと大きな神様の何か、私の理解を超える事柄があるんですね。で、それはね、神様を知る大きなチャンスなんです。でね、でもね、あの、言い換えると、そういうことが始まるってことですね。今年の御言葉はね、ちょっと遅れましたけど一緒に読みましょうかね。ここに出していいですか。1:3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。 ちょっとズレがありましたけれども。ね、タックの声がよく聞こえましたよね。で、信仰を通して今年に勝つって書いてある。で、ここも、信じるなら栄光を見るだからね。そしてさっき、確かに勝利を見たんだけど、最初は何かって言ったら、マルタやマルタじゃ信じたんです。イエス様来て直してくれるって。でもそうならなかったんです。つまり、彼らの信じてた信仰は一回壊されるわけです。期待通りにならなかったわけです。納得できない、理解できない、なんでこんなことがと思うことが起こったわけですよ。いや、もっとそんな甘いもんじゃないな。でも、愕然とするっていうか、もう自分も一緒に死にたいと思いたくなるぐらいショックな。だって、まあ、イエス様は裏切られたわけじゃないですよ。でも裏切られたと感じたくなるようなことが起こったわけですよ。そうですよね。信じていたのに、来てくれなかったんだから。で、私の人生にもそういうことが自分あるいは皆さんの本当に大事に思っている家族や友人周りの人たちの人生に起こることがあるんですね。ですからでも皆さんそこから信仰なんですよ。そこから神様の技が始まるんですね。二つ目にいきますね。イエス様はよく語ってからゆっくりめに来られて着きました。そうすると、まあ、マルタとマリアの会話、ちょっと今日は端折ります。マルタとマリアとお話をした後、イエス様は今日の38節、お墓の前に来ます。38節、そこでイエスはまたも心のうちに憤りを覚えながら、墓に来られます。墓は掘られてあって、石がそこに立てかけてあった。何度も話していますが、向こうの墓はこう、掘られ穴になって、大きな掘られ穴になってますね。そして、こう、溝が、前に溝の石ですけども、溝がこうあってですね、その溝に大きな石を転がして、その洞穴の蓋を塞ぐわけです。ね、イエス様の墓なんかは、イスラエルに行かれたらわかります。ね、行った時に一緒に、ね、皆さん見ましょう、ね。お父さん見たいと思いますけどね。で、そのお墓のね、穴を開けたらですね、イエス様の墓なんかは結構中に部屋がいくつかあるんです。で、普通の墓は、その部屋はいっぱいないですけど、そこに置くわけですね。ね、火葬なんてのは当時はありませんし、今でもイスラエルはしません。復活を信じてますので、日本の墓は暗いイメージがありますね。でも向こうの墓はね、できるだけ火の当たる場所なんで、行かれた方があるでしょ、オリーブ山。山がお墓だらけと思ってるし、あれは復活を信じてるから、少しでも天に近く、火の当たる場所に作ってあるんです。イスラエルの墓は。行かれると分かります。だからオリーブ山がね、なんか墓だらけってね、日本人の感覚から言ったらちょっと分からないけど、あれは本当に復活を信じてるからですね。で、まあ、その墓があったわけですね。ね、で、で、その時はこう、ね、こうなってたんです。それをね、取り除けなさい、石を除けなさいって言ったわけですね。ところがですね、39節、イエスは言われた、その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った、死を目臭くなっておりました。4日になりますから。って、で、石を除けなさいって言ったんですね。で、いいですか？また言いますよ。ラザロがこの後蘇ることを知ってるから皆さんはね、石をさっさと除けたらいいじゃんと思うでしょうけど、いいですか？それは知ってるから、ちょっとそれを横に置いてくださいね。いいですか？イエス様遅れてやってきて、4日経ってて、で、ちょうどね、まあ遺体が、その臭くなって、そして匂いが出始め、だから臭くなってみましょうって言ったの。1日目、2日目ならまだいい。この匂いが臭くなって、愛する人の遺体がね、匂いを放って臭くなってるのを見たいですか？嫌でしょ。どうせならもうちょっと逆に立って、逆に白骨になってしまえば逆にまだ、ね、辛くてもいいですけど、一番この腐りかけてきて匂いが出るなんてのは、もう見たくないですよね。そんなの見たくないですよね。当然ですよね。だから思わずもマルタが言ったんですね。イエス様、もう臭くなっていますよ。匂いがしますよ。4日もなりますから。と思わずも言ったんですね。で、面白い。そしたら言われたんです。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る。って私は言ったではないか。でもちろんこれは、イエス様はラダラを復活させて蘇らせることを考えていたんですが、マルタやマルタたちはさっぱり分からなかったと思いますね。いや、最後の時にね、復活することは知ってるけど、なんか栄光を見たって、臭い匂いがしないのかなとかね、それぐらいしか考えられませんよね。何が起こるんだろうってね。分からないでしょうね。でも面白いんです。皆さん、イエス様はね、別に石なんかのけなくったってね、イエス様が言ってですね、自分でものけられたでしょうしね、イエス様なら石を砕けろって言ったら砕かれたでしょう。あるいは石の向こうにいるラザロ、石をのけて出てこいって言ったら、ラダラが起き上がって中から石だってのけれるぐらいのことはできたと思うんです。本当に。で、面白いですね。マルタと弟子たち、まあ弟子たちというかこの時はこの人たちですね。マルタとそこにいた人たちに、石を取りのけなさいって石をのけるように命令されたんです。で、面白い。石を彼らがのけるまでは、つまり、イエス様の言われた言葉に従うまでは、 奇跡は起こらなかったんです。イエス様にはラザロを蘇らせる力はありました。蘇らせる力はありました。でも石を取り除けなさいって言って取り除けるまでは決してラザロは蘇ってこなかったんです。面白いですね。ここでね、信じるな、神の御子を見るって、その信じるの鍵は何かというとね、ここではですよ、石を取り除けることなんです。つまりイエス様の言われた言葉に従うことが信じることだったんですよ ね。で信じたらね、その除けたらどうなるかっていうのは、おそらくマルタはまさかラザロが蘇ってくるとは思ってなかった。誰一人思ってなかったでしょう。でもとにかくイエス様が言うから、ね、信じるなら栄光を見る、で神様のおっしゃる栄光を見たい、でも何かわからないけどとにかく石を取り除けようって言って取り除けたんですね。ということはね、わからないまま取り除けたことがわかる。でもここなんですよ、すごく大事な。現代人はね、納得しないと従わないんです。これしてくれる？どうして？いや、こうだから。いや、そんなことするよ、こうした方がいいわよとか言われたりするわけですね。ね、そうでしょ？もう夫婦で、親子で、学校で、教会でもあるかもしれない。ね、納得しないとやらない。でも、信じるならって書いてある。信じるってのはね、納得してやるのは信じるではないんです。納得したんです。理解したんです。信じるっていうのは納得してやることじゃない。だから納得しなくていいって言ってんで、ってことじゃなくて、納得できない時もあるし、分からない時もある。っていうか、分からない時の方が多いですね、はっきり言って。だって、イエス様ここでね、石のけたら、ね、ラザロを蘇らせてあげるから、生き返ってくるから、だからって言ってくれたらいいけど、まあ言っても信じないかもしれないけども、何も言ってない。栄光を見るってわけでしょ。分かんないじゃないですか。でもね、その言葉に信頼して、分からないまま石をのけたんですよ。あなたの人生の中に神様が時々言われることがある。そんなことして何になるんだろうって。それして、まあ、ちょっと露骨な言い方しますよ。何の得にもならないなって。こんなことしたって意味ないじゃん。そうしたからといってどうなるの？だってそうでしょ？死んで4日経ったラザロが中にいて、本当に愛する、ね、まあ、弟だから可愛いって言っていいのかどうかありませんが、男性だから。でも、とにかく、本当に目にいても痛くなかったラザロが、本当に愛していたラザロが、匂いがプンとして臭くなってる可能性がある。見たくない。なのに、その衣装をのけてなさいって言われる。と思うと思いますよ。でも、主が言われるなら、のけよう。ってわけでしょ？ありますか？これが信じて、従ってることなんですよ。なんで、神様の技を見るときに面白いのはね、必ずこういうことを通るんです。例えば一番最初にフィリピンに行ったときにね、すごい奇跡が起こりましたけど、神様はフィリピンに行けって言われたわけですよね。で、今はもうフィリピンに日本と同じぐらいの数 のミッションパートナー、祈りのパートナーがいて、教会もあります。で、また今度4月に行きますけれども、チームが。でも一番最初のときですね、今のイラクやイラクみたいなもんですね、危険度5だったんです。日本企業は世界中行ってるのに、その時ミンダナオ島はフィリピン、マニラまで行ってますよ。ミンダナオ島になんか日本企業行ってなかったんです。危険どこだから。で、チームは男ばっか7人だったんですね。で、行ったわけでしょ。で、いつもように持って行ったのは、アンプとかね、いろいろ持って行ったの。ちょっと音楽のとこがないから変なこと言っちゃいけないけど、そういう機会をね。どう思ったら、これさえ通れば、デーカンを通れば、最低限我々が行って向こうのプラスになる。だけもし思ってたの。こういう連中と言っても何の役にも立たない自分だって向こうに行って何ができるんだろうって感じだった。肉ではですよ。でも神様は行けって言ったから行ったわけですよね。行ったんですよね。日本で癒しの祈りしたことがない、癒しの祈りしてもらったことがない人たち、その何人を通して、一般紙に、長崎では長崎新聞です、ミンダナオ島の一番大きな一般紙が一面トップで報道するような癒しと奇跡が起こったんです。一番驚いたのは日本人の人たちです。一番びっくりしたのは行ったチームの人たちです。前々言ってたそうですね。不信仰を許してくださいって。まさかね、昨日は偶然だ、今日は怒らないと思ったんでしょうね、毎日ね。なんで分かったか分かりますか？自分たちなんか行っても仕方がないんだけど、とにかく死が言われるから行こうって。ね、いつも話したように、もう半年前から予言があって、3回連続であって、そこまで神に言われたから行ったわけですね。で、男性だけ何人だったんです、危険だったから。で、最後は、ミンダナオ島の空港で出ていくときですね。私たちの時でさえそうでしたからね、コスタボクスと一緒に行った時、私たちの時も泣いてましたけど、ですが、赤い女の子が泣くんじゃないですよ。もう大の大人、牧師をしている大の大人たちはみんなボロボロ泣くんです。みんなマニラまでは来てくれる。 でもここまでは誰も来ないって、あなた方が来てくれてありがとうって、本当に神が私を見捨てないことは分かった、神様あなた方を通して働いてくれた、神の愛が分かったってボロボロ泣くんです。大人ですよ、大人が、ね、言ったからでしょ。何の力もなかった。一番早いな話けど、信じてなかったのは本人たちですからね。なんで俺たちを通して働くんだろうと思うんですね。分かりますか。理解できなくても分からなくても、踏み出して従うときにね、神が技をなさる、神が奇跡をなされるんですね。ことを覚えてください、ね、そして3つ目でいきます ね。その後ですね、エス様はですね、一生取り投げた後にいきなりね、ラダレを出てきなさいって叫んだんじゃないんです ね。私だったら、いつも言いますね、私大阪生まれでせっかちですから、なんかもう石をのけるの待っててですね、もう石がちょっと上始めたら、ラダレを出てきなさいってこう言いそうですね、なんかね、そういうところがあります。エス様はですね、どうしたかといきなり言わないでこう言ったんですね。41節、そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。この父はもちろん父なる神様です。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私を使わしなったことを信じるようになるためにこう申したのです。何を言ったかというと、一番最初にラダレを出てきなさいって43歳大声で叫んでいます。そして本当に出てきます。生き返ってしまいます。もうその前にいいですか、何も起こってない時、まだこの布に包まれて手と足を長いので包まれた死んだままの状況だった時、この時に臭い匂いがしたのかな、ちょっとわからない、何も書いてないから、でももしかしたらしたかもしれない。とにかくまだ何にも起こってなかった時、まだラダルが生き返ってなかった時、この時はまだ生きて帰ってません。その時にイエス様は石を取り除けられたらすぐにやったことは、父よ、父なる神様、私の願いを聞いてくださったことを感謝しますって言って、奇跡を起こす前に、技が起こる前に感謝をされたんですね。イエス様はこの後ラダルを蘇らせるんですけど、蘇ってことをもう信じていました、確信していました、確認感謝したんです。まあ、私たちの教会でよく使う言葉を使えば、先取りの感謝です。で、皆さん、今感謝の祈りって教会でよく言われてますから、毎日感謝の祈りをしていますよ。ね。ね。感謝してますよね。でも試練や困難を感謝することはだいぶ身についてきたと思うんですね。嫌なこととかマイナスをね、神様感謝します。この瞬間に神の教会のことを信じますってね。で、これはもうもちろんやり続けてください。でももう一つね、約束の感謝。約束の感謝よくわからない人はね、神に言葉を求めてください。で、確信が与えられたら何も起こってなくても感謝をする、ね、例えばすいません、ちょっと今日は妻のお父さんに何度も出てもらいますけれども、一緒にイスラエルに行くわけですね。イスラエルで、ね、洗礼を受ける、ヨルダン川で洗礼を受けるとおっしゃいましたから、ね、で私は信じるわけですよ。そしたらね、必ずもう早ければ今年の秋、今年の秋がいいですよ、遅いより早い方がいいから、ね、神様もヨルダン川で一緒に洗礼を、ね、受ける、私は一緒に受けない、パウロ牧師と一緒に授けられることを感謝しますってね、起こる前に感謝するんです。で、言葉が与えられてるなら、はっきり神様に祈ってある確信が来てるなら、何にも起こってない時に感謝をするのです。これ先取りの感謝なんですよ。ただね、間違いないですよね、単なる希望と願いでね、神様、この後宝くじを買います、3億円当たることを感謝します、これはまずい分かりますよっていうこと。しかしね、もしも神様があなたに特別に3億円当ててあげるっていうことを言った場合は別ですよ。そういうことは まずめったにありませんけれども、ね、3億円は与えられるでしょう。神の働きのためにはね。だって映画作るのにそれぐらいいりますからね。間違いなく来るでしょう。でも、ね、なんていうんでしょうかね。神様からはっきり確認と確信をもらったら、どんな不可能なことでも、ありえないことでも、守って感謝をすることはすごく重要なんですね。約束の感謝って。これ皆さん知ってます。力があるんです。起こる前に感謝するとね、その感謝を通して神の力が解き放たれるんですよ。これ、ほとんど覚えてください。これはね、信仰を解き放つことになるから。で、今年は特に信仰大体としてでしょ、ね、マイナスを感謝と同時にね、マイナスの向こうにある神の約束を感謝してください。これ本当にね、神の力が解き放たれ始めますから、ね、そしてね、ちょっと駆け足で、すみません、時間がないから駆け足なんですけど、4つ目はね、その後に言われたんですね、43節、そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ちょっと街道狭いですね。私大声で叫ぶの好きなんですけど、ここで叫んだら何人かびっくりでしょうか、ね、今日は寝てる人はいないですね。嬉しいです ね大声で叫ばれたら、ラダルを出てきなさいって言ったの。 これ日本語だと分かりにくいんです。なぜか、ラダロス出てきなさいって出てこいって感じでしょ。英語だとね、ラダロス、カムヒアって言うんです。で、なぜ私はこれよく知ってるかというとね、私はもうだいぶ前になりますけど、10年で聞かないね、十数年前にアメリカのテキサス行った。でテキサスにね、チャーチョンダロックってのがあるの。ラリー・リーって僕じゃった。当時若くてすごい教会だったんで、一回ね、教会がいろいろ問題起こってダメになるんですけど、もっぺん立って、今再び大きな教会を僕がしています。で、ラリーっていう教会なんですけどね、その人はテキサスなのでね、熊本や宮崎と一緒、土地が広いんです。椅子だってね、アメリカ人でも平気だな、こんな椅子ですよね。通路がね、なんて言うの、私がこう横になって寝てもいいぐらいの通路なんです。すごく広い、横に広くて、すごいでかい教会ですね。まあ、テキサスだから土地があるからですよね。そこの生活がね、ちょっと脱線しますの生活がね、生活がピチッと決まってるんですよ。で、みんな出てくるこうやってね。歌い出したらね、もう、いいですか、大の大人とか女の人も一緒にね、こんなになってたの、こうやって。こんなってしかもそれがね、合ってない、みんなもう適当にバラバラに歌い出す。だけどそれがね、なんていうかね、こう秩序がないんじゃなくてね、命と喜び満ちてるの。もう嬉しくて仕方がなくて、踊らずに入れないって感じで歌うんです。でイースターに行ったんです。そしたらラリー・リーがちょうどラドの復活をしててね、その賛美の後にですね、説教して最後に言ったんですよね。ラダロス、カムヒャーとかって説教したんです。よく覚えてます。すんごい大声で。その時にね、なんかね、こう血が揺れるんじゃないかって言われになったんですね。で、その時覚えてるの。ラダロスって言うんですね、言語ではね。ラダロス、カムヒャーなんです。カムヒャーってのはね、カムでしょ？キアでしょ？イエス様のところに。私のところに、イエス様のところに来いって意味なんですよ。ラダロよ、死のところから離れて、腐った場所から離れて、黄泉から離れて、死から離れて、命を持っている、生きている、私のところに、キリストのところに来いって言ったんです。もう死のところにいなくていい、腐ったところにいなくていい、死んでる場所になんかいなくていい、そんなところから立ち上がって、そして命のある私のところに来い、カムヒャーって言ったんですよ。これ出てこいじゃわからない、これは。壮烈に足を覚えてるんですね。いや、何でいいですか。イエス様はね、大声で叫ぶ。イエス様はあんまり大声で叫んでないですよね、どうもね。この時大声で叫んだ。死の淵にあって、4日経って、もう、分かりやすくは地獄ですよね。黄泉にいた、そのラダロに向かって。そんなところにいるんじゃない。お前はそんなところにいる人じゃない。さあ、もう死のところから、引き返ってきて、私のところに来いって言ったんですね。で、ある方は今ね、体は生きています。でももしかしたら人生で最も最悪の暗い苦しみや痛みや死の中にいるかもしれない。心はもう本当にどん底にいるかもしれない。今日、イエス様あなたに叫ばれる。イエス様大声で叫ばれたって書いてある。どうしてわかりますか？イエス様のうちはラドロに対する愛があふれてた。もうこれ以上愛する者が、そんな死の場所に、苦しみの場所に、地獄にいてほしくなんかなかった。だから叫ばずにいなかった。ラダロよ、出てこい！ラダロス、カムヒア！もう十分だ！そんなところにいちゃいけない！さあ立ち上がって私のところに、命の場所に来るんだって叫んだんですよ。イエス様は今日あなたに叫ばれる。そしてあなたの愛する人に向かって叫ばれる。イエス様のところに来てください。ラダロはね、その神様の言葉を聞いた時にね、立ち上がって引き返ってね、イエス様が実際来たんです。みんなびっくりした。だって皆さんね、この前リディアさんが天国に帰られましたけど、ね、私の妻はいきなり言ったんですね。ね、もしかしたら今帰るかもしれないって。でちょうどキャンプの前だったでしょ。でキャンプが終わってから告別式と電話式だったからね、キャンプの時にちょうど4日だ。今帰るのすごい信号の人ですね、やっぱり私の奥さんね。言ったん。でもね、残念ながらもう日本はすぐ火葬にしないと、ちょっと法律上いろいろ問題があって火葬にして、そして骨にしてから電屋敷と告別式をしてほしい。リディアさんの場合は天国に帰ることに神の御心があったんでしょうね。今回は復活されませんでした。でもいつかどこかで始まりますよ、そういうことが。もちろんね、しかしいつか天国に帰りますからね。でもそういうことが起こるでしょうね。いやね、よみがえってびっくりしませんか、皆さんも。そんなことが起こったら、でも神様はね、それをなされたんです。で今日ね、ここを話せって言われたんですね。私は例えばね、今日ちょうど岐阜の両親が来てるから、この機会に何か話そうかね、そういう魂胆はありません。ダニエルがやっと帰ってきた、1年に1回だね。もう前は全然私の説教が聞きもしない、言われました。ある人と一緒に食事をしたの。その人褒めてくれた、ね、 ギャラ牧師の説教はですね、流せるとか言うんですよね。最近流せませんけど、ね、あいつはね、何が言いました。叫んでるだけだけど、とか言ってね。ね、この野郎とか思いながらですね、でも当たってるとこもあるとか思いながらですね、思ったらですね、でもね、そういう魂胆はないんです。もうそういう時は終わりました。もう自分で考えて一生懸命話してもダメです。それで人は養われません。肉には何の力もない。神が導かれることを語るとき、神様が人々を養いたというわけ。で、今日は、ね、はっきりこれは語られたんで、西高で。ラドラの復活って。で、イースターもうすぐでしょ？私だって牧師だから知ってますよね。まだイースターじゃありません。でも、主は今日これを語れって。ある方は自分が今死のとこにいる。ある方はあなたの愛する人が傷んでるかもしれない。いいですか？イエス様は、その方を愛しておられる。あなたを愛している。叫ばずにはいれない。ラダレを出てきなさいって。神よって。そしてイエス様が叫ばれたら生き返るんです。復活するんです。イエス様の言葉は何よりも強い。イエス様の言葉は死をも打ち砕いて命を与える。だからね、そのイエス様の言葉を皆さんいただいてほしいんです。そのイエス様の言葉を聞いていただきたいんですね。それはその通りになっているからです。そのことをね、ぜひね、皆さん覚えていただきたいというふうに思います。ちょっと時間がもうなくなってきていますので、ここで止めないといけませんけれども、リストのことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は少し駆け足になりましたけれども、ラダの復活のところから4つのポイントでお話をしました。イエス様はすぐに来てくださらないで2日待って、そしてゆっくりと来られました。正直に言って、マルタやマルタたちは分からなかったと思いますし、またみんなこんなにラザロを愛しているのになんでだろうと理解できなかったと思います。納得もできなかったと思います。イエス様、私の人生にも時にはこんなに祈ったのに、信じていたのに、どうしてなんだろうって思うことが起こります。イエス様、あなたは愛の方。もっとその向こうに神の素晴らしい計画があり、私たちの思いよりもはるかに高い神の計画があることをありがとうございます。イエス様、あなたは石を取り除けなさいと言われました。石なんかのけなくなってあなたにはおできになります。でもあなたはあえてそう言われました。私たちも神様から石を取り除けなさいと言われたなら、分からなくても理解できなくても、そうして何になるんだろうと思っても、あなたの言葉に単純に従っていく砕かれた心を与えてください。イエス様の言葉に従うことのできる平気だった心を、そして従順を与えてくださいますようにお願いします。あなたは感謝をされました。何にも起こる前に、まだラダロが死んでいた時に、これから生まれることを信じて感謝をされました。私たちも今すでに与えられている約束があります。その約束を、神様に感謝する力をください。この浦上の地、長崎の地から、たくさんの方が生きた信仰を持って、イエス様、御川の教会にやってきて礼拝を捧げるようになります。ありがとうございます。今私の愛している人が病気であっても、まだ神様を知らなくても、あなたは命を与え救い出してくださり、多宗教に縛られている人も、神様を信じていない人も、病気に縛られている人も、あなたは解放して誠の救いを与え癒してくださるから、ありがとうございます。私たちに約束に対する信仰を与え、感謝を与えてください。あなたは大声で叫ばれました。ラダロ出てきなさい。ラダロス、カムヒア。そのどうぞ私たち自身が、また私の愛する者が今いろんな苦しみや痛みや死の中にいるならば、イエス様が叫ばれたように今日叫んでくださり、また私たちに叫んでくださり、私を通して叫んでくださり、死のところから立ち上がって命の君であるあなたのところに来て、命と喜びにあふれた人生を埋めれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。また私たちを通しても、イエス様が叫ばれたように、神の言葉を解き放って、神の技を見ることができるように導いてください。主は言われます。私が叫ぶのと同時に、私はあなたのうちに住んでいる。愛することを私に求めなさい。私はあなたを通してあなたの愛する者に私の言葉を解き放とう。あなたがあなたの肉の言葉ではなく、神から与えられた言葉、私が与えた言葉を解き放つとき、あなたを通して私は奇跡をなし、死から命に人々を移していこう。恐れずに私に言葉を求め、 その言葉を解き放ちなさい。ある方は親に、ある方は子に、ある方は伴侶に、ある方は友人に、ある方は敵対している者に、ある方は同僚に、ある方は上司にです。あなたは神の言葉を解き放ちなさい。私は与えます。その時私は私の奇跡と栄光を表そう。あなたは神の真実を見るだろうと主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝します。癒しと解放のためにお祈りをしたいというふうに思います。体を痛んでいる方、病んでいる方はですね、そこに手を置いてくださって祈りたいと思いますが、その前に悔い改めの時もしたいと思います。先ほど聖餐で祈りましたが、さらに、もう一度ですね、神様前に悔い改めをしたいと思います。罪がある時、祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがありますし、また全ての人は罪だと聖書は言っていますので、今聖霊様に助けていただいて悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆に死なう神様を前に、あなたの願いと求めを差し出してください。この願いと求めを聞いてくださいます。体が痛んでいる方はそこに解いてください。また心に痛みがある方、胸に痛みがある方は胸に解いてください。また、自分はいいんだけど家族や友人で問題がある、病気があるという方は、その方を思い浮かべながらお祈りしましょう。天の様、キリストですを願って血の神の妹に出てまいりました。今このあなたの前に差し出す願いと求めに、あなたが豊かに応え働いてください。この願いと求めに応えてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって癒されよ。イエスによって見せる痛みを消えてなくなれ。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって精霊の力を受けます。腰に、足に、胸に、胃に、腸に精霊の力を受けください。目に、鼻に、喉に、耳に今聖霊の力を注ぎください。耳と鼻、この耳鼻咽喉をイエス様って目で癒されよ。目に触れてください。目に触れてください。白内障に触れ、緑内障に触れ、完全に癒してください。イエスキリストによって癒されよ。心臓に触れてください。心臓に触れてください。心臓完全に癒してください。イエス様って目で癒されよ。あとうつ病、躁うつ症、イエス様ってこのうつを出して足切れよ、で行け。相互失調症、イエス様って命ずる、癒されよ。不眠症よ、イエス様って命ずる、治れ。不眠症よ、癒されよ。お子さんのことですごくなんか心配というよりも恐れを感じている方がいらっしゃいます。安心しなさい。あなたの祈りは天に届いています。あなたの願い通りにはなりませんでした。でも私は今日あなたに語りました。もっと大きな良いことをあなたのために私は用意しています。幼子に信じなさい。そして感謝を捧げなさい。私はあなたの子をあなたにも増して愛している。私は必ず祝福しよう。恐れてはいけません。私があなたと共に、あなたの愛する子と共にいると主は仰せられます。膝が痛んでた方、主がそこに触れてくださって膝の痛みを取ってくださいました。感謝していただきたいと思います。耳鳴りのする方、イエス様って耳鳴りを消えてるのかな。頭が痛い方、その頭が痛い原因は頭よりも他のところにあります。その頭の頭痛をもたらしているその原因に主を触れてください。イエス・キリストによってその根本の原因に向かって見せる、治れ。それをもたらしてきたら悪霊を押し込んで出ていけ。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。あなたの皆をまたたえます。感謝します。ありがとうございます。その一人一人にあなたが振り働いておられることありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものうちもとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせよろしくお願いします。